こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間、ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、こだわり特徴などいろいろ伺っております。今月2回目のゲストは小林農園から小林敦さん、そして前回の1回目にもサポートとしてお入りいただきました源さんのいちご園から豊倉源さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なります。なかなかあの気候がね、気温が上がったり低かったり、なかなかご苦労多いと思いますけども、先ほどちょっと打ち合わせで伺ったら、前回もちょっと豊倉さん1回目でお伺いしましたが、この世界に入って6年、
はい、
そして小林さんが
11年かそぐらいですかね、はい、
その前は全然別のお仕事、はい、サラリーマンと先ほど小林さんもおっしゃってましたけど、はい、どういうきっかけでこの世界に入られたんですか？
きっかけはですね、まあ、はい、そのサラリーマンを辞めて、まあ、次の仕事を何しようかと、
はい、
探してまして、まあ、たまたまハローワークで、
はい、
あの兵庫県のやってる、セミナーみたいなもの、農業の、
はいはい、
まあ、それでちょっと行ってみまして、はい、まあ、辞めている間に暇だったんで、自分の家のに庭というかガレージみたいなところで、はい、プランターでね、野菜をちょっと作ってまして、その関係で、はい、まあ、そんなことにもちょっと興味があって、
で前々から土いじるはお好き？
いえ、その辞めてる間だけですね。辞めてあの、はい、フリーになってる間、
はい、ちょっと時間ができたので、
はい、
はい、
で、兵庫県のセミナーに行きまして、そこで酪農生活センターという、
あ、酪農の方、
はい、
あの字が違うんです。楽しい農業って書くんです。
なんだ、そっか、牛さんの酪農じゃなくて、はい、ちょっ
とあれ、はい、音で聞くと牛さんに聞こえるんですけど、野菜を作る場所です。
なるほど、はい、
そこを紹介されまして、
はい、
で行ってみて、はい、あ、ここに学校なんですけどね、一回行ってみようと、
うん、
で実際行ってみまして、
はい、
あ、このまま農業始めようかなと思って。
ハードルはそんなに高くなかったですか？それまで土いじりと興味があんまりなかったとおっしゃって。
興味がなかったわけじゃなくて、知らなかっただけです。
やってみたら、
はい、
肌に合うなと。
そうですね。
あ、はい、あ、そうですか。そしていちごを選ばれたのは、
私の場合ね、いちごを選んだというか、野菜全般を当初は選んだんですけども、
はい、
その中にいちごも入ってただけで、
はい、
で実際に収納した地区が、この二郎といういちごの地域だったので、はい、
周りの自然的に、はい、
土地に入ってから周りの人から勧められまして、まあ、二郎ありの、いちご深いというところにね、はい、入ったらいちご狩りとかもできるよみたいな感じで、そして実際その通り増やして今がに至るんですけども、
はい、ということは、小林さんも豊倉さんも兵庫県のそういう、こう、はい、あのセミナーというかシステムをうまく活用されて、
は
い、
あの私もその兵庫県のインターンシップみたいな研修をした後に酪農、ね、生活センター、同じなんです。後輩なんです。
あ、はい、そうですか。
やっぱりあの、はい、会社員をやってていきなり農業はやっぱり、いいやね、農家の方とかやったらいいんですけど、
は
い、
そう、
全く知らない世界なので、一、ね、から基本の木がわからないので、ちょっと学校は行きたいなと思いました、
はいはいはい、それプラス土地がないので、どこかから借りてしないとできないということになりますもんね。
そうですね。
ということは兵庫県はすごくいいこうシステムを作ってらっしゃるという。
そうですね、はい、
二郎いちごさんはそういう方も多いんですか？そうではないですか？
何、
数人ですね。
あ、少ない。
まだ、もちろん地元の人 があの、はい、代々で継いでおられてる方がメインですからね、
外から来たのは自分含めて5人
とかね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
後からこう、ね、参加された時のこう先輩方々の、
はい、まあ、研修というか部会としまして、うん、新規で始める方の、はい、補助とか、見回ったり、
あ、やっぱり見回りして
ください。見回るというか見に行くですね、
皆さんが、
はい、まあ、新しく入られる方とかいましたら、うん、はい、一応部会に入れるとして、どういう感じでやってるかっていうのを見に行く、見たりするぐらいですかね。あとはもう個人的に他の農園、ちょっと 見せてとか、
個人的につながりがあったらいろいろと。二
郎って小さな農家がなんかこう、ね、何軒だったかな、二十、うん、何軒でしたっけ、集まってるところなので、大規模にドーンっていう感じではないから、その分、まあ、接しやすくという部分もあるかと思います、はい、
ね、
はい、
でも歴史が100年を超えてますから ね、だから脈々とつながれたこの美味しいイチゴを作るっていう、お気持ちと、それから結局技術と、で土地の良さっていうのもきっとあると思うんですけどね、入られてこれは思った以上に楽しいなっていう、そういうご経験はいかがでしょうか。
楽しい経験、まあこれが楽しいというより、まあサラリーマンで縛られてたわけ、はい、
あ、
はい、時間じゃなくて自分で決めていく時間なんで ね、
そうですね、
それがいいですかね、やっぱりね。
それは何よりかもしれませんね、
はい、やっぱ右に同じですねいや別に会社が嫌で辞めたわけではないんですけど、
はい、
実際辞めてこちらのお仕事をしてみると、あ、俺ストレスあったんだなっていうことを、
後で気づくという
感じました
ですね。それは体に出てきますか、何でしょうか、何で感じられました、
メンタルですよね、やっぱり、
はい、はい、
あとは前回の放送でも言いましたけど、やっぱりいちご狩りのお客さんの反応ですね、はい、
そうですね、
美味しいって言われたら素直に嬉しいです。
なかなかサラリーマンでは一般の方々とそういうお話よりも交渉ごとの方が多いですからね、素直な感想っていうのは聞くことは少ないですね、小林さんのその農園はどんないちごを栽培してらっしゃるんですか。
はい、うちでは秋姫と紅ほっぺっていうのを作っています。
はい、もう秋姫は皆さん作ってらっしゃるんですね、はい、
そうですね、
源さんのいちご園さんでも、
あ、うちもね、秋姫と紅ほっぺで同じです。
はい、紅ほっぺどんな特徴があるいちごですかね。
まあ、秋姫と比べますと、
はい、
まず、うん、同じように大きな実がなることが多いですね。
大きい、はい、
はい、そして、酸味がちょうどいい酸味が、
あ、甘みと酸味のバランスがいい、
はい、がいいですね。
あ、
そしてまあ、
はい、
あと中まで赤い、はい、断面が赤いんですね、
はいはいはい、確かにイチゴって切った時に真っ白のイチゴもあったりするし、真っ赤なのもあるのは種類が違うってことなんですね。
そうですね。
果肉はどちらも柔らかい。
果肉は紅ほっぺの方がやや硬いですかね。
少し固め。
はい。
育てるのはどちらが楽ということはないと思いますけど、比べてみて手がかかるというか。
どちらも。促成栽培品種としたら、
はい、
育てやすいこの品種だと思います。
育てやすい、
はい、
それは育てにくいのだとどういう差があるんですか。
なんか僕この2つしか知らないんですけど、
はいはい、
育てやすいというのでこちらへ来たとか、
なるほど、はい、
品種によってはですね、もう温度の管理が厳しいとかね、この範囲じゃないと赤くならないとかって言った、
はい、温度の幅で赤みが、
はい、赤くならなかったりする品種とかね、
あ、そうなんですか、
はい、
あら、
あったり、
あ、
例えば苗を育てるときにランナーが出るのが少ない、ランナー小株ですね、苗を作る、
はい、株からこうツルが出てきて、
出てきますね、
それでどんどん増やしていく、はい、そのツルのことをランナーっていうんです。
ランナー、はい、
そういうのが出るのが少なかったり、
少ないのは困る方、
でまた なり始めるのがとっても遅い品種とかねいろいろあるんで、まあ、その中ではもう一番普通にやってて、まあ誰でもとは言いませんけど、うん、作りやすい品種ではあると思う、はい、ただちょっと病気に弱いところがあるのが難点ですね。
はい、いちごの病気っていったらどんな病気があるんですか。
病気ですか、はい、炭素病とかいうのが代表的な病気で、これも枯れちゃうんですけど、大体夏の、はい、苗を育てる頃に何やら感染していって、はい、その病気が後でボン出てきて枯れちゃうんですね。
あ、後で出てくるんです
か。はい、あら、ショックで枯れてしまうので、
ね、そうですね、
まあ、でも手のその段階では手の内容ないとか抜くしかないです、はい、
そういうこうなんかご経験は終わりですか。
ありますね。
ありますね。
何年目ぐらいの時だったんです
か。最初の頃はもうかなり3割ぐらいやられちゃったりして、伝染病なんですよ、人間でいうコロナと一緒で、
は
い、
あ、
だから苗を作る場所でも広がりますし、本殿って言ってその苗を作るところからこう定植植えた後に今のいちご畑があるんですけど、はいはい、そこ行ってからもまた広がったりするんですよね。
あ、そうですか。
これも本当に困っています。はい、
お経験は終わりだ
ったんですね。あ、めっちゃありますね。
めっちゃあります割と初めの頃ですか。
いや、ずっと通してですね。
もうそうですか。
はい、まあ、一昨年ぐらいが一番えらい目に遭いましたけど、
あ、
まあ、毎年それなりに出てますから、ね、
うん、はい、それは何かをしたから何かをしなかったからっていう原因はわからない。
一番ひどかった時は、はい、ちょっとミスして肥料をかなりやりすぎたんですね。
それでもダメなんですか。やりすぎも、
はい、ですね。
なかなか手のかかるお嬢さん方ですね、いちごさんはね。
本当にやんちゃな娘たちという感じです、ちっとも言うこと聞いてくれるので、まあ、そういうもんなんでしょうけど ね。
でもそのいちごさんを皆さんお客さんが来られて、うわーっていう、皆さんやっぱり歓声上がると思うんです、園の中に入られたら。そういう、うん、その中からもちろん一生懸命こう作られたのを、これ、あ、どういうふうにご指導されるんですか、摘む時のコツというか。
ですね、
う
ちでは土耕と降雪と二通りやってまして、はい、土耕では特になんかこうやっていくことはないんですけども、うん、聞かれたら答えるんですけども、降雪の方はですね、取り方を教えてあげないとちょっといちご全体が傷んでしまうことになるので、はい、一応、これから 入場してもらう前に、はい、取り方を一個取ってみせて、
目の前で、
はい、
はい、どう持てばいいんですか、摘む時には、
反対型にポンとひねったら簡単に取れるんですけどね。
ちょうど後ろにポスターがあるので、あれ、このポスターで教えていただいたら、実がなってるのを、
まあ、
これを、はい、下にこうぶら下がってるので上に上げる、はい、はい、そうするとポロッと、
そうですね、それが一番簡単に取れる方法ですね。
そうですか、
はい、これを無理やり引っ張ってしまいますと、
はい、
この上にこのつるがの、
はい
はい、あるんですが、それがね、ボキッと折れるんです。
あ、そう
か。で、降雪っていうのは上から下にこうやって折れてるんですけども、はい、ここ、ブラブラ宙ぶらり
んが宙に浮いてる、はい、
それを上になっているのを下に引っ張ってしまうと、その折れる現象が起きて、
はい、
で、土耕ですとは下にありますので、はい、上に引っ張る分には全然大丈夫なんです。だから特にうるさいことを言うことはないんです。
そうなんですね、
はい、
さっき言った我が家のそのテラスでやってるのはプランターに植わってるので、
はい、
もう好き勝手に取ってて、あ、いけなかったのかなと思ったけど、今かかったら、
はい、
土の中にこう植わってる分で、
上から下に引っ張るのと下から上に引っ張るのとで全然違うんです、
ね、はい、そうなんですね。それはあんまり無理がかからなくて、
そうですね、
大丈夫ということですか、はい、小さいお子さんでも簡単にそうやって取っていかれますか。
そうです、
なかなか引っ張りますよ。
あ、やめ、そうですよね、難しいね、
それはしょうがないかなって
そうなんですね。やっぱり熟してるのをその場でこう取れて、うん、で即いただくって本当に 最高の食べ方ですもんね、
は
い、
うん、まあ、そこにつけて感動まで言ってもらったら、ええ、かなり
人生で初めてですとか、ね、それは言い過ぎでしょうってそんなこと言うと恥ずかしいじゃないみたいな感じになりますけど、
あると思います、いちご狩り初めてされた方にとって。
なんかあのこの私どものおる二郎というところが、はい、おそらくこう地形的盆地の中の中一とかで、はい、特にいちごが美味しくなる条件が揃ってるんじゃないかと思うんですよね。
そうなんです、
ね、大阪のあたりの人もまあよく来られますけど、はい、大阪の方は奈良にも行くし、大阪でもいちご狩り行くし、はいはい、こちらにも来られるけど、あの原産とこ一番だとか言われたら、
やっぱり
嘘でしょみたいな僕らは食べ歩いていないので今一つよくわからないんですけど、
そうですね、
はい、
そうですね、かなり遠方から来られる方もね、いる、わざわざ愛媛とか鳥取とかね、
そうなの、
鳥取愛媛でその方たちはリピーターですか、もしかして、
うん、鳥取やったか島根だったかいう人は、はい、わざわざ1年の贅沢だとか言いながら、
あ、1年の贅沢をここで積む時には何かカゴかなんかを持って積んで、それともその場で積んではいただいて食べ方がどっちなんですか。
白いね、
はい、
このぐらいの器を渡すんですけども、
10センチもうちょっと大きいですか、直径、
うん、まあ、10センチぐらいかな、はい、小さな器で
器、はい、
そこにヘタを入れたりチロをちょっと積んだりするんですけど、基本的にはそのままそこで食べる、
あ、そこでやっぱり、
はい、
あ、それで食べ歩きしながら、
そうです、
はい、
まあ、そこに積んできて外のベンチとかにかけ
て、そうですね、
それはよくあります。
でもまたなくなったら中に入ってという、そうですね、あのどういう状態が完熟になるのか、それもぜひ、なんかこうヘタがピンとこうあの跳ねてるとかいうのも聞いたことがありますけども、完熟、
うん、まあ、それが一番、それが一あの白、まだ白、ちょっと白くてもそうなってるイチゴもありますし、
あ、そうですね、上のところね、はい、白いのがありますね。
もう私らでも、はい、とりあえず大体全部ほぼ赤くなってたら、
全部が、
まあ、全部が赤くなっているのが一番で、最後の最後までキュッとこうちょっと伸びたりもするね、うん、なんか赤いの
伸びる、
なんか上のヘタとの間が
こう、あ、はい、
最後伸びてたり、まあ、これは秋イメロがそういう感じか、でもベニオペもそうなりますかね、
うん、
この間ちょっとあのものすごくお安いイチゴをちょっと買ったら、先の部分、ヘタじゃない先の部分が緑のしこりみたいなのが残ってたんです。あれはどういう状態のイチゴなんでしょう。
先の、
うん、先のところが、
そういう生理現象的にそういうことが起こることはありますね。
多分だからそういうこうなんかこうちょっとした不出来というか、だからお安く売ってたんだと思うんですけど、なんでこんな先っちょが緑のこうイボみたいに緑色なんだろうって。
はい、なんでなんでしょうね。
いろいろ言われるんですけど、はい、いや、なるんです、私のところでも。
なることもありますか。
先が青とか先が白とか、
うん、あ、はい、
後輩がうまくいってないとか、
うん、温度が寒すぎるとか、なんかいろんな、やっぱり、あの繊細な頃ですから ね、
そうですね、
ちょっとしたことで気悪なって、身が少しダメだったりします。
思春期の女性、
思春期の女性のやんちゃな女の子たちです、は
い、マイナス2度ぐらいをずっと何日か経験すると花自体がダメになったりすることがありますし、
真っ黒になります。
まあ、それがちょっと微妙に出た状態っていう可能性もありますし、まあ、じっと見てるわけじゃない
ので、ね、そうですよね本当ですね。いや、そこだ、まあ、そこそれだけ手塩にかけて育ててくださったイチゴ、私たちはまあ当たり前のようにパクパクといただいてるけど、1年間休むこともなく、その休みがあまりこうね取れないと思うんですけど、農業に関わってくるとその部分はちょっと思い違いかなってことはありますか。
休みないですね、
はい、やっぱりない
ないですね。
思ったより忙しくて、ちょっとそれはねいや、こんなに忙しかったんだっては思いました、
あ、そうなんですね。でもあのさっきおっしゃったように、それぞれ小林農園さん、源さんのいちご園さんということで、あのお客さんがねリピートで来られる皆さんがいらっしゃる出会いが、それを全部こう取り払ってくれるぐらいの一言二言の笑顔と一緒に教えてくださる出会いがねあると思いますけど、じゃあ最後にあのぜひ、メッセージを、いちご農園さんとしてのメッセージを、まずはじゃあ小林農園さんからお願いします。
まあ、手塩に書 かけて育てたいちご、まあ、いちご狩りでぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。そして源さんのいちご園さんお願いします。
うちは小さな農園なんですけれども、まあまああのそんなぎゅうぎゅう詰めとかにすることもないんで、ほっこりした時間があの楽しんでいただけたらいいなと思ってやっています。ぜひお越しください。
ありがとうございます。神戸市観光園芸協会さんのホームページをご覧いただくと、そこから各農園さんの連絡先があるので、ご自身で連絡をしてと。今詰まってきましたが、だいぶ予約が忙しくなる時期だと思う。もう春休みにも。
そうですね、どんどん予約先の方まで入ってきている状態ですかね。
ある程度の人数で予約は止めてますから、もうずっと最近まで実は予約いっぱいになっちゃってて。
やっぱそうなんですね。
ただあのなれば、もうそれは寸前のことですけど、いちごが数やっぱり自然のものなのでわからないので、たくさんなったらまたあの予約を受けるっていうやり方をしてます。
はい、一生懸命まずは作ってくださった、美味しくいただける。このファームサーカスさんには出荷はしていらっしゃる。
あ、しています。
は
い、
だからなかなかその農園さんの予約が取れない場合は、それぞれファームサーカスさんで手になさってお味見していただきたいと思います。後半2回目にお話を伺いしましたのは、小林農園の小林敦史さん、源さんのいちご園の豊倉源さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大曽の提供でお送りしました。